令和8年第1回江戸川区議会定例会、斉藤区長の召集挨拶。今に寄り添い、将来にわたって安心して住み続けられる町を目指して。令和8年第1回江戸川区議会定例会が、2月17日から3月25日までの会期で開催されています。本会議冒頭に行われた斉藤区長の召集挨拶を紹介します。写真があります。説明。斉藤区長が議長席の前で挨拶をしている様子です。写真終わり。地域の力、次世代へ守り継ぐ。年が明け、早いもので2ヶ月が経とうとしています。日々、社会は目まぐるしいスピードで変化を続けています。それらの変化に対応していくことの重要性は言うまでもありません。しかし、不易流行という言葉があるように、時代に合わせて変えていかなければならないものがある一方で、いつまでも変えてはいけない。本質的なものに目を向ける大切さも感じているところです。本区におけるそうした変わらないものの象徴の一つが、小岩の善養寺にある養号の松です。今年はこの養号の松が大正15年に東京都の天然記念物の指定を受けてからちょうど100年という節目の年にあたります。樹齢600年以上と言われ、室町時代からこの地に根を下ろす名木も、その長い歴史の中で枯れる危機に瀕したことがありました。しかし、地域の皆様の懸命な手当てによって回復し、今も美しい姿を見せてくれます。15年前には国の天然記念物に指定されましたが、養号の松自体の価値はもちろん、それを守り継いできた地域の力の価値は、時代が変わっても決して変わることがありません。次の100年に向けても大切に引き継いでいきたいと思います。力強く枝を伸ばした養号の松の写真があります。今と未来に寄り添う予算編成。さて、過去から現在、そして未来へと向かう対極的な視点を持って、本区は2100年を見据えた長期計画、2030年を目標とした中期計画のもと、区政運営を行っておりますが、それらに紐づく短期計画に位置づけられるのが、毎年度の予算です。依然として続く物価高騰に加え、国において検討されている税制改正では、東京に税収が集中しているとして、固定資産税をも対象に、いわゆる偏在是正の議論が進んでおり、本区の貴重な財源がさらに奪われようとしています。本区の財政状況の先行きを考えると憂慮すべき事態であり、今後の動向を注視してまいります。しかし、こうした中でも、区民の皆様一人一人が安心して希望を持って暮らしていける地域を実現するために、令和8年度の当初予算は今に寄り添い、この先も安心して住み続けられる町へというテーマで、今の区民の皆様、未来の区民の皆様、両方を大切にという思いを込めて編成しました。一般会計の歳入歳出は3635億円。特別会計と合わせた総額は4975億円で過去最高額となっております。80の新規拡充事業のほか、事業者の皆様が物価や賃金の上昇を適切に価格転嫁できるよう、工事費や人件費等に十分反映したことなどが増額の主な要因となっています。今回、今に寄り添うという視点で、世代別に施策を取りまとめ、子ども・子育て世帯向けには、子育てするなら江戸川区、稼働年齢層向けには、仕事も暮らしも江戸川区、 そして高齢者向けには、年を重ねても江戸川区という3つのキャッチフレーズのもと、今を生きる区民の皆様が、さらに安心して生活を送ることができるように、施策の強化を図っています。子育て支援のさらなる充実を図る。まず一つ目の、子育てするなら江戸川区についてご説明します。来年度から国の制度である子ども誰でも通園制度が実施されますが、区独自の上乗せとして利用時間を月24時間まで延長し、利用料を無償化します。さらに、私立幼稚園のプレ保育も無償化するほか、ファミリーサポートなど、他の一時保育に関しても上限時間を設けて無償化します。これにより、子育て環境の選択肢を増やし、すべての子どもの健全な成長を支援してまいります。また、長期化する物価高騰によって、子育て世帯の家計への負担も年々増加しています。さらに、塾など学校外の活動にかかる費用も含め、学年が上がるにつれて、その負担は増えていく現状があります。このような状況を踏まえ、中学生の保護者の皆様の負担軽減を図るため、区立中学校の修学旅行費について、上限8万円の補助を行い、実質無償化いたします。写真があります。区立中学校の修学旅行費を実質無償化。説明。修学旅行先で制服姿の男女5人の中学生が楽しそうにパンフレットを覗き込んでいます。写真終わり。また、子どもたちが区に対して気軽に意見やアイデアを伝えることができるよう、子どもレターを新たに導入します。本区には、区民の皆様からご意見を伺う仕組みが様々ありますが、10代以下の方からのご意見は非常に少ないのが現状です。そこで、児童生徒が学校で利用するタブレットから直接、区に意見や提案を送信できるようにするほか、図書館や教育プラザなどの施設にその場で投稿できる子ども専用の手紙を設置することで、子どもたちが区に対してより意見を言いやすくなるようにしてまいります。望む方が希望を叶えられるよう、ライフステージに合わせた子育て支援策、江戸川50の子育てプランを本区が掲げてから3年が経過します。今後も子育て世帯のニーズや時代に合わせた施策が実施できるよう、引き続き皆様の声を丁寧にお聞きしてまいります。区民の暮らしを守る支援策を推進。二つ目は、仕事も暮らしも江戸川区についてです。先の定例会においては、低所得世帯と子育て世帯に対する物価高騰対策の負担軽減給付金について議決をいただきました。年明けから支給を開始し、すでに低所得世帯は約7割、子育て世帯は約9割の方に支給が完了しているところです。一方、課税世帯については、国の減税政策によって、納税されている方1人当たり2万円から4万円程度の負担軽減効果が見込まれます。しかし、物価高騰が生活に与える影響は依然として続いており、さらなる支援が必要な状況です。そこで、負担軽減策の第2弾として、課税世帯に対しオンライン申請を基本に1世帯あたり1万円の給付金を支給いたします。新年度より順次お渡しできるよう準備を進めてまいります。また、区民の皆様が安心して生活できる環境を確保するため、いわゆる民泊に関する条例も制定します。近年、区内でも民泊を実施する施設が急増しており、それに伴って騒音や ゴミ出しなどに対する近隣の皆様からの苦情も増えています。そこで、区内の民泊事業が適正に運営されるよう、区域等の制限や事前説明の義務化などについて定めた条例を制定します。区民の皆様の安心をしっかりと確保した上で、区内における民泊事業が営まれるよう仕組みを整えてまいります。多文化共生へ、生活情報の動画を発信。次に、多文化共生のまちづくりに関する事業についてです。本区はこれまで、国籍にかかわらず、区民の皆様が地域で共に生活していくことができるよう、様々な取り組みを進めてきましたが、時に、外国人は日本のルールやマナーを守らない、という声をお聞きすることもあります。もし、ルールやマナーを知った上で守っていただけない場合は、国籍を問わず、適正に対処していく必要があります。しかし、課題の本質の一つには、文化的背景の異なる外国籍の方にとって、日本での生活におけるルールやマナー、習慣などについて知る機会が少ないことがあるのではないかと考えています。そこで新年度には、外国籍の方に向けて、ゴミの出し方や税の仕組み、町会・自治会の役割など、本区で生活していく上で必要な情報をくまなくお届けすることを目的に、優しい日本語と英語による動画を制作します。そして、その動画を視聴していただくための二次元コードを掲載したお知らせを、すべての外国人世帯に送付し、皆様にご覧いただけるようにしてまいります。合わせて、今年度から実施している生活マナーや税、社会保障の仕組みなどを学べる日本語教室に関しても、より多くの方にご参加をいただけるよう、講座の実施会場や回数を拡充いたします。これらの取り組みを通じて、国籍や言葉の壁を越え、区民の皆様が安心して暮らすことのできる街の実現を目指します。地域と事業者をつなぐ新たな取り組み。また、地域のために役に立ちたいという思いを持っていらっしゃる事業者と、地域の団体、個人のニーズとをマッチングする取り組みを開始します。これまで、区内の事業者の皆様からは、地域貢献活動を行いたいが、どこに相談したらいいかわからない。何をすればいいかわからない。という声をいただくことがありました。一方で、区民の皆様からは、地域活動の担い手が減っている。イベント実施の際に協力してくれる事業者を探している。などといった声をいただいています。そこで、事業者の皆様の思いと、地域の皆様のニーズを区がお聞きし、お互いを結びつける仕組みを整えることで、地域の課題を解決するとともに、さらなる地域の活性化につなげてまいります。AI で実現する便利な区役所。また、区民サービス向上のため、引き続き AI の活用も推進してまいります。現在、本区の AI 活用の考え方をまとめた基本方針について、意見募集を行っているところです。その方針のもと、来年度は区役所の総合案内にモニターを設置し、AI アバターが多言語での対応を行います。また、ゴミや資源に関する電話での問い合わせにも、AI オペレーターを活用することで、こちらも多言語で、24時間365日対応できるようにします。さらに、来庁しなくても良い区役所の一環であるメタバース区役所にも AI コンシェルジュを置き、日時を問わず問い合わせにお答えできるようにいたします。これらの取り組みを含め、仕事や暮らしに関する区の施策を整理し、この度、稼働年齢層を含む 区民全般向け200のプランと事業者向け100のプランとして取りまとめました。これらのプランについても引き続き一体的に推進してまいります。写真があります。メタバース区役所の AI コンシェルジュのイメージ。説明。区役所の総合案内にアバターが立ち、大きなモニターが設置されています。写真終わり。すべての高齢者の生きがい支援策を推進。三つ目は、年を重ねても江戸川区についてです。人生100年時代を迎えるにあたっては、食事、運動、生きがいの三つが重要となりますが、これまで本区では特に生きがいづくりの施策について、主にご自身で外出できる方を対象とした施策を実施してきました。しかし、区内の65歳以上の方約14万人のうち、2割にあたる3万人の方は何らかの介護サービスを必要とされている方であり、そのうち1万人は介護度の重い要介護3から5の方です。体の状態や外出できる、できないに関わらず、生きがいづくりの取り組みは非常に大切なものだと考えています。そこで、今回の新年度予算では、外出できる方を対象とした事業と合わせて、外出が困難な方向けの事業も実施してまいります。まず、ご自身で外出できる方に向けては、その外出を促進するため、東京都のシルバーパス購入費の助成を行います。現在、シルバーパスの年額は、減額対象の方は1000円、それ以外の方は1万2000円となっています。1万2000円を負担される方に、今回新たに1万1000円を助成することで、70歳以上のすべての方が実質1000円で利用できるようにいたします。写真があります。東京都シルバーパスの購入費用を助成し、70歳以上の方は1000円で利用可能に。説明。停留所に停まっている緑と黄色の車体の都営バスです。写真終わり。また、ラジオ体操と銭湯を組み合わせた外出促進策も実施します。これは、年齢にかかわらず、区内で開催されるラジオ体操に参加して、スタンプを20個貯めると、区内の銭湯を半額で1回利用できるようにするものです。さらに、60歳以上の方は、健康長寿入浴証と合わせてお使いいただくと、無料で銭湯をご利用いただくことができます。一方、外出が難しい方に向けては、生きがいづくりの支援として、生きがい応援団を創設いたします。これは、音楽や写真、メイクなど、様々な得意分野を持つ区民の皆様に、有償ボランティアとして登録していただき、在宅で外出が困難な利用者の希望に応じて、ご自宅に伺ってサービスを提供していただくというものです。これにより、外出が難しい方にとって、生きがいづくりだけでなく、地域とのつながりを作る機会にもなればと考えています。こうした取り組みを含め、健康状態に応じて利用できる区の施策を整理し、高齢者向け130のプランとして取りまとめました。江戸川区に住んでいてよかったと感じていただけるよう、引き続き、包括的な支援体制の構築を目指してまいります。すべての世代で築く、共に生きる町。最後になりますが、先日、区内の小学生からお手紙をいただきました。ここで、その一部をご紹介させていただきます。僕が通っている小学校の敷地内や学校の周りに、タバコやライターなどのゴミ、時には食べ残しのゴミがあります。 全校児童が登下校をするとき、それを見てきっと嫌な気持ちになっていると思います。そこで校長先生などとどうするか考えています。江戸川区にもゴミについて考えてもらいたいと思っています。学校でも毎日のゴミ拾いを行っていましたが、このお手紙を受けまして、区としてさらに取り組めることがないか、区職員が現地を確認いたしました。校長先生や学校職員に話を聞いた上で、ゴミ捨てに関する注意喚起の看板などを設置し、その後の様子を見守っています。手紙をくれた児童の純粋な思いで地域のことを真剣に考え、大人を巻き込みながら実際に行動に移している姿を非常に頼もしく思いました。このような子どもたちが地域ですくすくと育っているのだと思うと、本区の未来がとても明るく心強く感じられます。このように子どもたちも含め、区民の皆様と共に地域の課題に取り組んでいくことは、持続可能な地域づくりの基盤であり、区が目指す共に生きる町の実現につながるものだと思います。引き続き、区民の皆様、区議会議員の皆様と共に、より良い地域を築いていくため、全力で取り組んでまいります。さて、本定例会には、先ほど申し上げた案件をはじめ、令和8年度の一般会計、特別会計予算案をはじめ、合計で52件の議案をお諮りしているとともに、専決処分など2件の報告事項がございます。それぞれご審議の上、ご決定いただきたいと存じます。